4ページから10ページ。ここが聞きたい一般質問。一般質問は、議員個人が問題意識を市政に投げかけ、市の見解を直接求めることができる唯一の機会です。今回は13人が私たちの生活に関わることについて質問をしました。録画映像配信中。二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、議会ホームページにあるその議員の一般質問の動画が視聴できます。視聴の際のデータ通信料はご自身の負担となります。一般質問については、紙面の都合上、用紙を掲載しています。会議録検索、十日町市ホームページ、矢印、十日町市議会、矢印、会議録の検索と閲覧。写真、写真の説明。無人の議場です。正面奥、一段高い位置に議長席があり、その後ろには国旗と式が掲げられています。写真、終わり。表、表の説明。質問議員、質問事項、ページが掲載されています。ページの順に読みます。ページ、4ページ。質問議員、大島由紀子。質問事項、市長の身体、健康増進の取り組みについて伺います。5ページ、鈴木雄一。新型コロナ感染症。民間の企業創業雪祭りについて5ページ中林博明明石の湯リニューアル前後の検証6ページ星名大輔国際化の推進について6ページ山賀雄平 JR 東日本信濃川発電所水利権更新と中学校再編について7ページ小島武夫十日町市の将来について7ページ滝沢貞親関口市政4期16年3事業の当初目的とその成果について8ページ島村真由子子ども真ん中社会を目指して8ページ、水落千鶴子、女性農業者の活躍、集落協定、小説対策について。9ページ、富井晴美、新たな中学校統合の進め方について。9ページ、高橋俊一、各自主防災組織での運営と、高齢者世帯等への支援について。10ページ、滝沢茂、松台病院無償診療所化は撤回を望む。10ページ、鈴木和夫、人口減少に負けない持続可能な地域づくりに向けて。表、終わり。議員の質問ページには、顔写真と二次元コードが掲載されています。4ページ、大島由紀子議員、市長の身体、健康増進の取り組みについて伺います。質問、骨格予算を出す前に、身体を表明するのが筋道と言えると思います。身体を表明した上で、政策方針を盛り込んだ骨格予算を提出することが、市民への説明責任を果たす上でも重要だと考えませんでしたか。答弁、次期市長選に出馬しない場合は骨格予算を編成するのが適切だと考えます。ただ、引退する市長で骨格予算を提出しない例もあります。出馬が決まっていれば通常の予算を編成し、新年度の方針を示すのが一般的です。 しかし今回は3月初旬の時点で決断できるか定かでなかったため、骨格予算を編成するのが適切だと判断しました。この判断には論理的な矛盾はなく、むしろ責任ある対応であると考えています。ご理解いただきたいと思います。質問。健康増進の取り組みには地域資源の活用が大切です。温泉利用が健康づくりにもたらす総合的効果についてのエビデンスもあります。温浴施設利用や広間での交流の意味を生かし、健康増進に取り組む施策を伺います。答弁。当市には複数の温浴施設があり、市民が集う地域資源の一つと捉えると、市民の健康にプラスの効果をもたらすことが期待されます。高齢者が趣味やスポーツを通じて集う場では、やりがいや地域のつながりが生まれ、健康づくりに寄与することが知られています。これはコミュニケーションを通じて安心感や生きがいを見出すことにより得られるものであり、温浴施設も住民が集う場として健康増進や介護予防に役立っていると考えています。また近所の友人とのお茶飲みの会なども健康に良い影響を与えるという研究結果もあります。様々な地域資源を活用し、健康づくりや介護予防につなげていきたいと考えています。写真。写真の説明。温泉の効果についての資料が掲載されています。昔から温泉には1. 体を休める休養、2. 健康を保つ保養、3. 病気を治療する療養という3つの用がある。参照日本温泉協会温泉名人より。写真終わり。5ページ。鈴木雄一議員。新型コロナ感染症、民間の企業創業、雪祭りについて。質問。今期を振り返り、新型コロナウイルス対策の記録を発表していますが、市民の健康と防災面にどのような課題と影響を残したか、また未知のウイルスに対しての市長の総括をお尋ねします。答弁。市では早期に医療福祉機関と連携し、感染防止やワクチン接種の体制整備に取り組み、情報発信と予防行動の呼びかけを強化しました。観光・飲食業への支援として、時短営業要請と協力金を並行して実施し、教育ではギガスクール構想、ギガはアルファベット大文字 GIGA に基づき、ICT を活用したオンライン学習などが広く普及しました。防災面では、避難所運営マニュアルを改訂し、今後は行動計画の見直しや幅広い感染症に対応できる体制づくりを進めていく考えです。質問。民間の企業創業に対する支援の取り組み状況及びその成果についてお尋ねします。答弁。平成22年度から企業支援事業として実施しているビジネスコンテストは、平成27年度から創業部門などを追加し、令和2年度以降は実務的なビジネスプラン審査会へと移行、22件の事業に起業家補助金を交付しました。また、起業に向けて課題や悩みを解決するための相談会を毎月行うほか、起業セミナーも開催しています。質問。混沌の十日町雪祭りは天候にも恵まれ、 多くの来場者でにぎわいましたが、今回の成果と今後の課題についてお尋ねします。答弁。2日間とも好天に恵まれ、来場者数は5万8000人と多くの方に来場いただきました。目玉である雪の芸術作品も各地域や団体の皆様による迫力ある力作が並びました。新しい雪祭りは成長過程にあることから、関係者が知恵を出し合い、イベントを発展させていくことが重要と考えています。写真4枚。1、雪像ガンダム。写真の説明。雪を固めて作られた大きなガンダムです。2、 JR 特別列車。写真の説明。 JR 特別列車の車体です。 3、 にぎわい広場。写真の説明。踏み固められた雪面をたくさんの人が行き交い、にぎわっています。 4、 楽しい雪像。写真の説明。雪で固めた壁面に両手を上げた4人の人の形が描かれています。写真終わり。5ページ。中林博明議員。明石の湯リニューアル前後の検証。質問1。令和5年12月のリニューアルオープンから令和6年3月までは市直営での運営。その後、令和6年4月からは NPO 法人へ運営業務を委託し、現在至りますが、リニューアル前の運営状況とリニューアル後、指定管理委託後の入場者数の検証はどのように捉えているのか。答弁。明石の湯の年間利用者数は、リニューアル前の令和元年度が115,390人、令和2年度は71,394人、令和3年度は74,225人、令和4年度は88,629人でした。令和5年度は工事のため4ヶ月間休館し、利用者数は25,730人でした。令和6年度は、令和7年2月までに32,185人となっています。入場者数はコロナ禍で減少し、その後回復傾向にありましたが、設備の老朽化や入館料値上げの影響で伸び悩んでいる状況です。今後、他施設の事例を参考にしながら、誘客促進に努めていきます。質問、2。令和5年6月定例会にて、付帯決議された、改修後誘客に努め事業を継続することに対し、どのような取り組みがされてきたのか、またその効果は。答弁、市では、補正予算により、運営継続のための改修工事と経営改善に取り組みました。老朽化したボイラーを高効率化し、省エネ化と作業の効率化により、維持管理コストの縮減に努め、新たな利用者層獲得のため、エントランス周辺の空間を改修しました。今年度は、大地の芸術祭と連携し、誘客に取り組み、パスポート割引の利用率は全体の 24% に達し、相乗効果を得ることができました。今後も引き続き、アンケートなどから利用者の声を伺い、サービス向上を図るとともに、維持管理コストの見直しを徹底し、特色ある温浴施設として運営に努めます。写真2枚。リニューアル直後のエントランスと入り口。写真の説明。リニューアル後のエントランスと入り口の様子です。写真終わり。